クローバーサートライ。おはようございます、岩木幸子です。クローバーサートライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週も先週に引き続き、黒部峡谷の魅力についてナチュラリスト研究会の方にお話をお伺いします。お楽しみに。黒部サトライ、今週も黒部峡谷の紅葉の入り口、山彦遊歩道を散策します。ガイドをしてくださるのは、黒部峡谷ナチュラリスト研究会の松木菊代さんです。
松木さん、今度視界がぐわっと広がりましたね。
そうですね、まあ、黒部の中でもちょっと河原広いところです、はい、もう同じ温泉街がね、少し見えてきますね。大きなホテルなど見えますし、す、ね、対岸にはダムへ行く道路ですね。
今まさにこう木に包まれているといったような場所なんですけれど、こちら秋になるとどんな風になるんでしょうね、紅葉の時期になると。
そうですね、ここは楓、もみじ、それと水なら、木々の葉っぱが黄色とか橙色、そんな色になりますので、真っ赤っていうのはここはちょっと少ないですね、はい、皆さん真っ赤好きかもしれないけどね。
紅葉っていうとなんかこうね、
そうそうそう、もう字のごとく黄色い紅葉っていうかな、橙色とかそういう方の色が多いです。
今橋を渡り切りまして、右に行くとトンネルです。そして左側が吊り橋になってます。その橋のたもとのところにもまた花碑が置いてありますね。湯の町をぐるり囲みて山眠る、
こちらですね。この温泉街そのままこの方表現しているような私は思いますね。
クローバーサートライ、
はい、吊り橋です。
いかがですか、吊り橋渡ってみてください。
渡ってみ、あ、安定してますよ、
はい、あ、そう、うん、結構でも真ん中行くとちょっと揺れます。本当に昔はね、本当のもうワイヤーだけので怖くて渡れなかったけども、はい、今は対岸まで散策コース用に作られたんです。
あ、確かにちょっと真ん中に近づくにつれて吊り橋感が出てきましたよ。
ここからの眺めがまたいいんですよ、はいはい、ほらほら、トロッコも列車も一歩く旧山彦橋も見えて、川もこの流れがまたワンポイントいいかな。トロッコの駅と電気記念館、みんな見えるでしょ。セレネも、
あ、本当ですね、
セレネ美術館も見えるでしょ。俺はスキー場のヒュッテ、
この吊り橋はまたなんかビューポイントをギュッと集めましたみたいなところですね。
でしょ。それであそこの上流、八田蔵谷の上流、あれが水路橋なんですよ。橋ありますけど中水取ってるんですよ。次の下の相元の発電所にお水を送ってる水路管です。
今も現役で活躍してる、
現役です、はい、
さてこちらはトンネルの前です。これは何のトンネルですか。
旧トロッコが走っていたとこのトンネルですね、あとですね、それを下線路を取ってセメントで歩道にしてあるんですね。
これは歩いて行けるんですか。
歩いてどうぞ、街灯も
これ帰ってこれます。
帰れますね。
大丈夫ですか。あ、今トンネルの中に入ってきました。
出
て
きますよ。
あ、本当だ、わ。自然のエコーがかかってて、
そうですね、
あ、でも雰囲気ありますね。
でしょう、やっぱり散策するならやっぱり私温泉街もとてもいいんですけど、足もいいだけども、こういうとこもちょっと歩いてほしいなと。ああいう窓からまたトロッコが見えますからね。
途中に窓が開いてるんですね、うん、じゃあこの上の跡っていうのは昭和初期のままなんですか。
そうです。ここら辺はちょっとね吹き付けしてありますけど、これはそのままですね、
おー、
うん、なんか当時のセメントの跡とかね、まだなんか面影残ってますからね、レトロの世界ですよね。
本当ですね。
だってうなずき温泉トロッコも90年経ってますから、もうすぐ100年、1世紀になりますよ。
ですか。
あ、ほらこういうの、ここなんか特にここからこうトロッコ走るの見えるんですよ。
あ、
この窓からね。
本当だ、
この窓の作りがアーチがいいでしょ。
そうですね、うん、うわー、なんだろうこれ、すごい、こんなに接近して新しくできた橋も見られるし、そして今私が通っているのは昭和初期の以前のトンネルということでね、いや、なんだか不思議な感じがします、 さ、そろそろ半分を過ぎて出口が見えてきたところです。
黒部サトライ、
左側にあの小さいトンネル見えるでしょう、
はい、
あれね、冬季歩道、冬雪が降ると下の方はこう雪積もるでしょ、だからあこを今度このトンネル終わると雪で歩けない、発電所なんか行けない、
はい、
それでこっちの方の冬季歩道で冬あの物資とか書類とかね、まあ、新聞雑誌もありますけども、これを運ぶのに作ったの、これは沿線上に ところどころあります。
あ、本当だ。
いいですけどね。
ああ今、はい、抜けましたね。
こういう感じ。
ああ本当だ。
パニョラポンポンポンと、はい、この歌歌詞があるわけですよ、
はい。トロッコの椅子を涼しく譲り合う愛知県の方です。
一服だけね。あとはあの本にはない、冊子にはなってるんですけどね。
今トンネルを抜けて階段を上りました。ちょっと息切れちゃいましたけど、ああここがいつもダムに行く時のね、自動車の通る道ですね。あ、
稲月ダム展望台ですね。
ここから見る景色もまあ。
そうですね。あのダムの水路を使った発電所があれ稲月発電所なんですよ、
はい。
それでね、国交省のお水を、ダムの水を使って民間の関西電力の宇奈月発電所って、これから民間と国とね、はい、連携した一つの、まあ、エコー発電所ね、簡単に言ったらね、要するに発電所でオーバーフローしたお水をこっちに流し落として、あれだけの落差であの水車回してるっていう感じかな。
なんかあの現代的なものとそれから昔からあるものっていうのがこ うまく共存してる場所ですね、うん、
共存していく時代でしょう、うん、要するに守りながら新しい文化を作っていくっていう形かな。あのこのダムもね、連携廃車とかいつも6月末7月に雨の多い時に出し平ダムで廃車と心のダムが堰堤の一番下の方から砂廃車する時期あるんですよ。出し平は関電でしょ、管理、ここは国交省でしょ、そういう中で連携廃車って世界的にもここぐらいですよ。
そもそも黒部峡谷自体が一番最初はその電源開発っていうところから ね、
着眼はね、やっぱり先ほどあのお客さん言ってて、高峰常吉さんがね、黒部が水力 の発電考えた時に水利権のなかった黒部川に着目したあの水量と急勾配とね、そういう中での発電事業でアルミナムの事業を始める時の発電事業の始まりなんですね。それが今どんどんと黒部ダムまで、黒部発電所まで行ってますね。
ナチュラリストの方っていうのはそういった背景というかね、文化についてもね、いろいろ勉強されるんですね。
いろんなタイプの方いらっしゃいますけど、あのそれぞれの自分の好きな植物なり樹木なり石なり、いろんなものではあの勉強する中で、やっぱり一般常識的なものもやっぱり質問もありますから、それなりにお勉強していると思いますね。
ということで、頭も体も使ったガイドしていただきました。じゃあそろそろじゃあそろそろ戻りますか。
黒部サトライ、
松木さんにいろいろとご案内をいただきました。本当にあの、はあ、ここが色づいたらきっと綺麗になるんだろうなってことをね、すごく実感することができました。ありがとうございました
こちらこそどうもご苦労様でした。あのやっぱり宇奈月温泉プラスやっぱりこの山並みね、入り口の中でも満喫できるっていう形でいいかな。あともし時間あればあの大原スキー場の上になるんですけど、大原観音様のあこら辺で、平和観音さんで佐々木大樹さんという方があの原型作られたんですけど、そこら辺りの紅葉もまた素晴らしく、あの富山湾、黒部川流域の河口口ですね、富山湾も見渡せるんです。晴れた日へとってもいいとこですから、歩いても自動車でも行けますので、散策にもし時間あったら行っていただいたら嬉しいと思います。
まだまだ魅力がありそうです。
もう恵まれてますので、やはり黒部の良さをね、やっぱりみんなの会員全員で発信していきたいなと思ってます。お越しをお待ちしているわけですねよろしく
こうしてねガイドさんたちと楽しいお話をしながら思い出をたくさん作っていただきたいと思います。お話は黒部峡谷ナチュラリスト研究会の松木喜久代さんでした。2週にわたって本当にありがとうございました。
失礼します。どうもどうも。
黒部サトライ、
いかがでしたか。黒部峡谷の紅葉は京都のお寺の紅葉などとはちょっと違って、緑色の木々があるからこそその美しさが引き立つんだそうです。黒部峡谷ナチュラリスト研究会の皆さんはトロッコ電車の終点駅欅平駅でいつも自然解説を行っていらっしゃいます。ぜひ皆さんもお出かけください。詳しいお問い合わせは黒部市商工観光課まで。電話番号は076554-2111 076554-2111 番です。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。